Cádiz.
2012年9月4日火曜日午後10時21分頃収録からデイズ若でございますけれどもですね、今日は火曜日にポッドキャストを臨時配信します。はい、遅れている部分をね、そろそろ取り返さないといけないということで、はい、で今日は、先週行ってきた、弾丸ツアーの話をしようかなというふうに思います。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
改めましてこんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、はい、ということでまあお送りしていきますけれども、あのね、今日はね早く話していかないとね、マジで時間がないんでね、2回に分けて、まあちょっと今日のね進捗状況によって2回にするか3回にするかちょっと決めるんですけど、多分3回ぐらいになりそうな気がします。ということでお話ししていきますが、函館旅行、まあ皆さんもね、ご存知の通り先週の日曜日から水曜日までの、1泊4日という超弾丸ツアーで、私は今回の夏休み、まあ今回というか今年の夏休みですね、一人旅に行ってきました。ね、まあ去年、まあ何度ももう言ってますが、去年は、小樽に、滞在時間4時間、5時間っていう、超短時間で旅行したんですが、今回はそういう意味ではちゃんと時間をとって、しかも、去年とは違う突発的な旅行ではなくて、今年はちゃんとあらかじめ夏休み前から、水面下で計画を立てて、行くということで、行ってきました。うん。まあね、一言でまとめると本当にいい旅行でした。本当にいろんな意味でまあ、なんだろうな、楽しませて、もらったかなというふうに思いますので、まあ、そういう意味では、今回この旅行に行かせてくれた、カラーデイズさんには、感謝をしたいなというふうに思います。ね、今回の旅行、スポンサーカラーデイズですからね。そう、カラーデイズの提供で、わおさん一人旅に行ってみましたね。はい。まあそんな感じで、まあカラーデイズを背負ってね、こう旅に行ってきたので、まあやっぱりこうカラーデイズでそれを還元しなきゃいけないということで、まあ話していくわけなんですけども、すでに3分経ってるっていうねもう無理じゃねえかなと思うんですね。じっくり話していくとね、結構密度濃い旅行だったんで、でいずれですね、皆さんには、別の形で、実は函館の今回の旅行をですね、まとめたドキュメンタリー番組的な何かを、今、作る計画を立てています。いつ公開されるかわかりません。ぶっちゃけまだ何も、考えてません。白紙の状態です、まだ。とりあえず素材だけ撮ってきたっていう感じなんで、いつどのような形で配信されるかわからないんですが、何らかの形でじっくり話します。とことんじっくり話しますので、まあ、その時まで待っていただく。多分ね、なんとなく予感ですけど、多分感謝祭2013ですよね。まあ、やるかどうか知らないですけど。多分感謝祭2013あたりで多分なんかそういう話するんじゃないですかね、ということで、まあそんなことも期待してもらっていただければなというふうに思うんですが、まあまあまだまだ先の話なんで、まあ今回ここポッドキャストではですね、まあおおよそざっと全部まあフラッシュでちょっと振り返って、いきたいなというふうに思います。ツイッターでね結構つぶやけるかなと思ったら、結構途中ねトラブルとかもあってあんまりつぶやけなかったっていうね、いうことだったんですけども、はい、まあいいや、話していきましょう。8月じゃあまず26日日曜日の話です。この日は出発日というか移動日ですね。26日の午後9時30分に、カラーデイズ第3スタジオを出ましてですね、荷物を全部持ってですよ。で、まあ夜の札幌ってすげえ静かなのね。 でバスに乗って駅に JR 移動して、で JR 乗って札幌駅まで移動したんですけど、まあ人いないよねっていうね。逆方向は結構いるんだよね。札幌からまあ札幌市郊外に出るような、電車とかだと結構乗ってるんですけども、逆で郊外から中心部に行こうとする人なんてね、その時間あんまりまあいないわけですよ。どう考えてもね、夜中じゃねえ、夜9時ですからね。まあそりゃいないわっていう話なんですけども、まあドーナッツ化現象っていうんですかね、こういうのね。はい。まあ全然いなくてね、人がね。まあびっくりしたね。で、札幌駅、夜9時の札幌駅って知ってる？みんな。ね。夜10時だ、もう着いた時は。もう10時過ぎてたね。10時半とか回ってたかな、札幌駅着いた時。まあいないのね、人があんまりいないね。うわぁ、静かやーとかね。まあ日曜日だったしね。うん。で、まあまあそのまま移動しますね。まあ、いつもね、実家に帰るときはね、札幌駅隣の、エスタっていうね、ビルがあるんですよ。ビルっていうか、まあ、なんだ、商業施設があるんですけれども、まあ、その下が、ちょうど札幌駅前バスターミナルになってて、そこから乗れるんですけどもね、今回の函館のですね、深夜バスはね、なんとそこじゃないと、出発地点は。ね、中央バスセンター、中央バスターミナルまで行かないと乗れないので、まあ移動ですよね、さらにね。もう札幌、この辺の話は札幌市民しかわかんないね。札幌駅から地下歩行空間歩いて、大通駅まで行き、大通駅からさらにバスセンター前まで地下で移動して、ね、できるだけ交通費かけないようにしようということで、地下鉄は乗りませんでした。はい。なので、もう徒歩ですよね、札幌駅からずっと重い荷物コロコロ転がして、中央バスセンター前まで行きました。まあ、それまでの間、地下の中、まあ、誰もいない。まあ、誰もいない。地下歩行空間があんなに静かになるのかっていうくらいね、めちゃめちゃいないってね。なんなのみたいなね。何これ、こんな人いないのみたいな。だもう、地下歩行空間に、鳴り響く音があれですよ。キャリーバッグを僕がコロコロコロコロコロコロコロって転がしてくるんですけど、そのね、コロコロコロコロコロコロコロコロっていう音をしか、もう、しないっていうね。時間ならね、地下歩行空間ね、徒競走しても怒られないと思いますよ。おいって話なんですけどね。はい。で、まあ、ちょっと札幌の話引っ張りすぎだな。ちょっと本編いけねえんじゃねえか、今日。で、まあ、バスセンターに着きました。で、バスの時間まで待ちました。まあね、バスセンター結構人いたのよね。そう、結構いた。で、時間、夜11時とか回したけどね、結構北海道各地に行くバスがね、深夜バスが結構あんのね。函館もそうですけども、まあ、知床の方だったりとか、まあ、その他もろもろ、いろんな地域に行くんだね、と思って、すげえ、こんな夜中に出るバスたくさんあんね、と思って、たくさんあんだね、と思って、びっくりしましたもんね。まあ、そんな若さん、11時50分、違うな、40分くらいかな、11時40分くらいですね、じゃあ乗車受付始めますので来てくださいって言って、まあ行きましてですね。で、僕、高速の深夜バス、学割で取ったんで、学生証乗るときに見せてくださいって書いてあったんで、ああ、いるなーと思って用意してたんですけど、確認されなくてね。あれって思って、あれ確認しないのみたいな。いいの確認しなくて。って思ってね、はい。スルーされましたけどね。で、まあ、荷物を、運転手さんに預けましてですね、バス乗りました。ね。初めての深夜バス。ね。初めての高速深夜バス。どうだったの、若さん。いやーね、普段いつも実家帰ってる時も、高速バスで帰ってますけども、普段はね、4列シートなんですよね。そうそう、4列シートだから、まあ、結構狭いんですよね。まあ、結構狭いっていうか、まあ、別に普通のバスと、まあ、普通の路線バスとかに比べたら、まあまあ、まあまあ、まあ、マシねーですけども、まあでも狭いのね。で、今回函館の深夜バス、3列シートだったんですよ。そうそう、ある程度余裕あったので、ね。で、僕ね、行きの時は、だいたいバスの中腹の方の、座席でですね、ちょうど横が、ちょっと一個挟ん、空席っていうか、空席じゃなくて、なんか空のスペースで何もない場所だったので、真ん中の列が何もなくて、で、反対側の窓側が、 トイレみたいな、ね、ところで座らせられたんですけども。でね、行きの時はね、結構人いたんですよ。で、多分また次回、次次回、どっちかになるか分かんないですけど、また話すと思うんですけど、帰りのバスはね、めちゃめちゃ人がいなかったんですけど、行きね、結構人いてですね、あんまり空席なかったかな。っていうか、なかった。うん。なんで、いっぱいいるなぁと思ってね、乗ったんですけども。ね。結構人いたから、ちょっとあれだなと思って、あんまりこう、背もたれ倒すのあれかなとかって思いながらも、まあみんな倒してるから、まあ俺も倒すよねっていう話で結構倒して。で、足もね、すごいのよ、深夜バス。まあ初めて乗ったからね、若さんバカじゃないのって思う人もたまにいると思うんですけど、足伸ばせんだよね、すげえ足伸ばせんだよね。なんかもう、こんな広いのみたいな。そう、意外とね、スペースあるんですよ。意外とスペースあるのよね、深夜バスって。だからね、もう本当寝れましたっていうのは嘘で、全然寝れなかったんですよ、実は行きは。そう、カーテン閉めて、で、本当に運転席の方もカーテン閉めたんで、本当に真っ暗だったのよ。もう、マジで真っ暗だったの。で、まあ、で、いつも実家帰るときはね、だいたい映画とかテレビとかオンエアしてるんですけども、まあ深夜バスなんでね、まあそれもなく、で、ラジオかかんのかなと思ってやったら、なんか音量がめちゃめちゃ小さい設定になっててね、イヤホンから音漏れするんで、みたいな配慮だったんですけれどもですね。いやー、まあ寝れないってね、なんかね、音がないと俺寝れない人なんで、なんか変な人ですけど、音がないと寝れない人でね、そうそう、いつもだから僕、なんか、クラシック、聞きながら寝たりとかしてんですけど、カッコつけてね、カッコつけてそういうことしてんですけども、いやー、音なくて寝れなくてですね、まあ結局 iPhone に入ってた音楽聞きながら寝たっていうね。寝たんですけどね、多分ね、時計見てたわけじゃないんで分かんないですけど、多分ね、俺寝たの2時ぐらいだと思う。2時ぐらいに寝て4時ぐらいに起きましたからね。てか起こされました、なんか光で起こされたね。光だったか音だったか忘れたけど、なんか起こされてね、うわー、今どこみたいな、言ったらもうちょっとね、函館市内入りますみたいな、あ、そうなのみたいな、もうそっから寝ずに、だから睡眠時間2時間っていうね。俺ね、実を言うとね、26日日曜日ね、ずっとね、深夜バスでゆっくり寝ようと思って、ね、実は体調ずっと整えてて、昼寝もせずにね、ずっと、まあ、いつも大体ね、日曜日とかになると昼寝しちゃうんですけど、僕ね、1時間ぐらい昼寝しちゃうんですけど、昼寝もせずにですね、いろいろコソコソコソコソやってたんですけどね、まあ、寝れない、なんだ、緊張もあったのかな、なんかね、今回降りるのは終点じゃないんですよね、函館駅。あ、函館駅で降りたんですけど、終点じゃないんだよね、函館駅がね。なんか湯の川温泉の方が終点で、だから途中で起きなきゃいけないね。そう、なんか乗り過ごしたら湯の川まで行っちゃうみたいなね。いやー、それはまずい言うんで、函館駅で起きなきゃいけないんでね。だからその時間に起きなきゃいけないっていうので、ちょっと緊張もあったのかね、ちょっと寝れなかったですね。はい。で、明けて27日、函館に着きました。でね、当初ね、到着する予定が午前5時、5分ぐらいだったんですよね。そうそうそう。まあ、それでもめちゃくちゃ早いんだけど、朝めちゃくちゃ早いんだけど、なんとね、5時前に着いちゃったね。なんか4時50分ぐらいに着いちゃって、いやー、どうしようかなと思ってね。そう。で、駅に着いて、まず、キャリーバッグを、ね、函館駅のロッカーに荷物預けようっていうね、作戦だったんですよ、まだ。ところがどっこい、函館駅のロッカーね、午前6時からしか使えないっていうね、午前6時から午後10時までの間っていうことで、うわー、1時間暇だーって思ってね、もうずーっと函館駅のコーナーで待ってました。もう結構ね、函館駅には、着いたんですよ、もう着いてベンチ、札幌駅よりもまあ小さいですよ。まあね、まあ、うちの近所の駅よりはまあちょっとでかいですけども、まあまあまあ、で、まあベンチがあって座って、出たんですけど、僕は座ってたんですけども、周り見渡すとね、なんかもう横たわって寝てる人が結構続出で、これバスで来た人なのかなとかって思いながら、それでも前の日からずっといるのかなとかってね、いろいろ想像してたんですけど、結構ベンチで横たわって寝てる人結構いました。まあ、僕はその中荷物を、キャリーバッグの荷物をちょっと整理して、三脚をキャリーバッグから出したりとかっていうのをいろいろやってて、はい、いましたね。で、まあ、6時になって、まあ、ロッカーに荷物を預けて、たんですけどね、そう、もう、事故、いや、多分ね、函館駅に、まあ、これから行く人は、まあ、あれ、ちょっと、まあ、もしかしたら、わかっちゃうかもしれないですけど、函館駅の中にね、なんかね、うちの大学の広告があったんだよね。なんかね、 で見たことあるやつだなと思ったのね。なんかどっかで見たことあるロゴだなと思ってね、よーく目を凝らしてみたらね、うちの大学でしたみたいなね。なんでここに来てまでうちの大学の広告見なきゃいけないのとかって思いながら、うちの大学どんだけ頑張ってんだよっていうね、もうそんなとこにお金費やすねよっていう話なんですけど、なんか函館駅の中にもですね、うちの大学の広告フジャーがありましたんで、もしこれから函館駅に行く人がいたらね、まあ見てみてください。うん、そしたら大学わかっちゃいますね。まあでもね、大丈夫。札幌のごめんなさい、大学がね、なんか3つぐらい、3校ぐらい広告出してたからね、大丈夫大丈夫。そのうちのどれか1つです。あ、でもね、意外とね、まあ、ある意味目立つ場所にあった。ある意味目立つ場所。どこにあったかで言うとバレるから言わないけどね。はい。で、ね、函館駅の前で、記念撮影してですね、パシャーっつって撮ったんですね。撮ったんですけど、撮ったのはあれですからね、誰かにシャッターお願いしたわけではなくてですね、セルフタイマーで一人で撮ったからね。っていうかね、今回の函館旅行ね、ほとんどの工程でね、僕一人で全部、写真撮影もそうですし、動画撮影もそう、ほとんど全部、ほぼ全て僕全部ですね。まあ一部で今後お願いしたところもありますけども、一部で、すいません、シャッター切ってくださいっつってお願いしたところもありますけども、ほとんど僕一人ですからね、これね。もう、マジでね、もうね、悲しかったよ。もう一人で三脚立ててね、自分で、はい、ポーズーみたいな。パシャーみたいな。ね、一人で三脚立てて撮影、ね、自分を撮るってね、もうどんだけ恥ずかしいことなのかって思いつつもですね、若干抵抗感覚えつつも。で、まあその後ですね、函館駅、まあ午前6時にロッカー預けた後に、まあどうしようと思ってですね、朝市を、函館の朝市を、見に行きました。あのね、朝市でね、まあ行ったら、まあ皆さんね、ご商売ですから、やっぱりね、観光客の。まあ、結構いたんですよね。結構ね、あの時間にしては結構人いるなっていう感じで。まあ、結構、まあ、でもそこまで混んではいなかったんですね。札幌の混み具合にしたらね、札幌の普段ね、その辺のね、札幌駅の混み具合に比べたらね、もう全然マシですよ。それマシですけどもですね。まあ、結構人いて、ちょっとびっくりしたんですよ。僕もね、声かけられました。いろいろ声かけ。でね、これいつかね、多分、その感謝祭とかで多分公開すると思うんですけど、朝一のおっちゃんに声かけられたんですね。で、めちゃめちゃ俺世間話をね、ね、5分ぐらいしてたね。そう、何、大学生なのみたいな。何、一人旅みたいな。どっから来たの？札幌です。お、札幌から来たの？へぇー、何、今朝来たの？そうです、今朝、バスで来ました、つって。ああ、そうなの？みたいなね。話とかも。いや、面白かったね、話も。ちょっと、その話もたくさんしたいんですけどもですね。もう予定通りね、全然話せなかったね。20分じゃきついんだよ、だから。もう、生放送で話したいね。これね、函館の話多分何回かね。多分まだ引っ張ると思います。ということで、ね、次回ももちろん函館の話、しかもまだ函館について8月27日の話です。多分ね、次回も8月27日話しきれないと思う。いつ話終わるんですかね。まあ、しばらく函館の話引っ張っていきます。ということで今日はここまでにしましょう。次回は8月じゃない、ごめんなさい。9月の6日木曜日、通常通りですね。配信予定です。それでは皆さん次回までお元気で。さよなら、カラーデイズ、ゆばかでした。では次回までお元気です。さよなら。